現在ですね、2019年の10月の30日の水曜日です。ですね、トルコとシリアのお話です。ちらりと。結局ですね、トルコは、いわゆるシリアの北部をですね、まあ、無断侵攻というか、軍隊をですね、差し向けて、その中におけるですね、クルド勢力をですね、追い出すというふうな形になり、そしてですね、東西で420キロの南北で、2、30キロだったかな。まあ、結構な距離をですね、とりあえず緩衝地帯として設定することをロシアのプーチンとのお話し合いの中で、措置においてですね、これを決めました。だからね、一応その緩衝地帯と自称言っているシリアの領土をですね、細長いシリアの領土をですね、ロシア軍と一応シリア軍が見回りをしながら、この、そこに住んでいるクルド人などが、例えば武器を持っていたらそれを没収したり逮捕したり、というふうなことをですね、やるわけです、これから。まあもちろんトルコの軍隊もですね、一緒に入って、まあコントロールするんでしょうけれども、一番問題なのは、これらの緩衝地帯の管理権をトルコが持つということです。つまりですね、シリアの領土ではあるんだけど、実質トルコの国土、トルコの領土のような形になってしまいました。シリアはですね、捉えちゃったわけです。ところがですね、それをですね、飲めという風な形でプーチンさんはシリアのアサド大統領に強く迫った。つまりですね、内戦状態をですね、あのまま放っておいたらあなたはひっくり返されたんだけれども、それを我々ロシアの機甲部隊と特殊部隊が全部これを助けただろうという風な形で、まあアサド大統領もこれを飲んだという風な情報は出ております。まあそうなんでしょうね。それ以外何もなかったんでしょう。だって、ロシアの機甲部隊がですね、自由シリアの連中をですね、もうとことん殲滅させていったんですよ。まあ、それらの細かいこと今言ってもしょうがないんですけど、シリアだけではですね、中東における陸軍のですね、機甲部隊は、シリアはおそらく一番なんですが、それでも苦戦していた、それをですね、まあ、ロシアのですね、やっぱり力添えによって、徹底的にですね、これらを排除することに成功したという言い方になります。そしてですね、エルドアンは、いわゆる経済が全然うまくいってないので、トルコの。結局ね、シリアにおける、確かアレッポぐらいまでは、トルコの領土だってずっと言ってんですよ。愛国、だから愛国運動ですね。経済がうまくいってないから、国民の不満を愛国政策にですね、移動させてですね、俺たちすげえ、みたいな。これ、まあ、どこの国でもやります、こんなことは。だから、トルコではですね、一般的に人前では、スルタンという言葉を使ってはいけないんですが、だって一応共和体制の国だから。しかしですね、人々は、少なくともエルドアンを信奉している人々は、スルタン、エルドアンとかって普通に言ってますね。まあ、大衆、エルドアンですね。確かこの、その大衆という意味のは、スルタンにおける大衆というのは、オスマントルコ帝国における偉い人、という見方じゃなかったかなと思います。つまりそれはですね、周辺諸国に対して、トルコはですね、領土拡張主義をですね、宣言してるのと同じようなもんであり、これからお前たちを侵略しまーすみたいな、そういうふうに捉えてもしょうがないわけであり、まあそれは禁止するよね。いや、禁止はしてないんだけど、まあ、控えるよね、という言い方にはなります。とりあえず、ロシアのですね、影響力が非常に強まっております。これから米国はさらに中東からいなくなっちゃうんで、本当に。だから、結局、ロシアと、まあ、ロシアとシリアと、まあ、トルコなんかも、あとイラク、結局イランなんかもという言い方になりますけどね。ただ、ロシアは、中東の各国すべてに自分の兵器をまず売りたいんですよ。それで、お金儲けをしたいんです。これがまず最大。そして、サウジアラビアなんかはですね、米国が今撤退傾向でしょ？少なくともシリアから撤退すると。で、サウジアラビアにはですね、何千人いるんだったか忘れちゃったけど、まあ、結構な数の米国兵がいます。これらもですね、撤退するんじゃないかということに対して怯えております。それだったらロシア兵の兵器とソフトウェアを買おうかな、みたいな、こういうことを言っている人たちもいるのも事実です。プーチンはですね、まあロシアもね、石油と兵器しかね、売るもんないんですよ。だからね、どうしてもやっぱ中東のこの影響力、プレゼンス、だって中東はお金持ちの国多いですからね、これをですね、失いたくないというのがあります。まあ、あと、トルコと仲いいのはね、やっぱトルコで自分の懐の中に入れておくとですね、NATO にくさびを打つことができるからですよ、このどう考えたって。バカでもわかるよ、こんなもん。ねえ。 だからそういう思惑があったから、4年ぐらい前だったかな。トルコのですね、空軍機がロシアの空軍機を撃ち落としたみたいな大きな、まあ、軍事衝突までいかないけど、紛争があってですね。その時にも本当はですね、プーチンは、トルコを軍事制裁することだって可能だったんですが、まあしかし、ロシア金ないしね、ちょっと無理かなと今思ったけど、自分で言って。まあでも、早々とエルドアンを許したでしょ。それはやっぱりですね、手駒の中として NATO にくさびを打ち込むキャラクターとして、このトルコを利用したいんです。で、この、プーチンがね、おそらく中東にずっと居座ろうとするその流れが、これからの人類の最後のターン、舞台ですね。流れですね。に大きく関わっているだろうなというふうなのが、私のですね、今の結論です。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の10月のです、30日の水曜日です。ですね、既存の世界というのは基本的には、あと15年ぐらいで終わるんですよ。大体だけど。まあでもひょっとしたらそれは25年ぐらいかもか、長くなるかもしれません。しかしどうかな？わかんないけど。でですね、まあ細かい証拠言わないけど、めんどくせえから。一応ですね、来年の7、8ぐらいにですね、何かの、どっかその辺前後にまでですね、大きな動きが起きず、世界的に、日本的に。東京五輪がですね、開催されて成功してわーいとかってなった場合においては、おそらくはという言い方をしますけれども、巨大な天変地異が起こることになっております。それが東海地震であるのかですね。まあ富士山は噴火するんですけど、それが起きた時の場合においては、東海地震になるかですね。それとも陥没現象なのかね。それは私わかんないんですが、そのことの流れでですね、じゃあそこで歴史が終わるかというと、日本は行政、旧行政は一旦壊滅するんだけど、そこからまた復興するという形になるんですが、世界的に最後の最終決戦の関ヶ原としての場所が中東になるんです。極東ではないです、どうやら。で、それをですね、裏付けるような動きとして、私さっきトルコとシリアの関係のことを言ったんですが、そこにプーチンが出てくるとことの流れ。どちらにしろ中東の影響力、プレゼンスをですね、維持するためにプーチンがずっと居座るその流れの中で、今、極東の面でですね、中ロの軍事同盟が、正式に締結されるという話が、昨日出てました。しかしこれ共同通信なんで、嘘である可能性が高いです。わからん。ただ、環球時報が中国ね、環球時報が何かはですね、なんか昔からその中国の、人民解放軍のですね、偉い人がですね、それはもう特になされていることだみたい。まあ別に軍事同盟ということをですね、言わなくても実際それは中ロは2カ国で共同歩調を常に取っておりますから、海にしたって空にしたって。だから、それはまあどうなのかなと思うんだけどね、そこにね、私介入条項があるかないかということをまず知りたいんですよ。おそらくその軍事情報の話は本当だと思います。これは米国のミサイル、現役ミサイル構想、ミサイルディフェンスに対してですね、中国とロシアが軍事同盟を結んで、情報を共有化することによって、米国の動きに対して対抗するというふうな意味合いがあるんですが、これはね、はっきり言いますよ。韓国が消滅することを織り込んでるからだ、というふうに私は思います。となるとですね、まあ韓国が消滅してですね、じゃあそれは北朝鮮の国家になったとしてですよ、北朝鮮がひょっとしたら米国の側につくかもしれないでしょ？わからんけど。その場合は、北朝鮮、統一された半島の中に米国製のミサイルディフェンスが、まあずっと残るわけです。これはわかんないですね。だからいろんな変動要素があるので、やっぱりですね、仲悪いんだけど、本当は中国とロシアなんていうの。これをですね、軍事同盟やっちゃったと。で、介入条項の話をしました。これからですね、トルコとシリアの干渉地帯の話を私さっきしたんですが、じゃあ作ったからといって、もうそれが平和になってるかって言ったら逆で、逆にトラブルが増えてます。今のところは。それがですね、まあ軍事的なものになるかなれないかまだわかんないですけど、クルドも強かった、どうしたらこうしたらって、まあそれは米国製の兵器が強かっただけであって、ね、戦争というのは兵器が得るもんですから、はっきり言うけど。だから、その現地にいるですね、例えばロシアの軍隊に 何らかの武装攻撃のようなものが仕掛けられた場合ですよ。中東の中におけるボタンの掛け違いでロシアが敵になるということは、それはないかといえばあることです。国際社会だから。その時に、中国は待ってましたとばかりにロシアを救うために5万人ぐらいのですね、陸上兵力、人民解放軍をですね、一気に中東にですね、派遣してですね、そこのプレゼンスを、ロシアと一緒に守るふりしてですね、中国はロシアからもこれを奪おうとするんですが、そういうことのですね、行く先に何があるかというと、普通に考えるとですね、どう考えても中東で私は核兵器使われるとしか思われないんですよ。まあ、イスラエルがそれ使っちゃった時にですね、まあ、どうだろうね。その時までにイランがもう核兵器持ってるかどうかですよね。仮に持ってたとしても、小型水爆、つまり巡航ミサイルのですね、頭に搭載できるぐらいの小型の水爆の技術はさすがにまだイランは持ってないと思うんで、やっぱ汚い原爆かなとか、いろんなことを考えます。いずれにせよ、その自動介入条項的、おそらくありますよ、普通に考えれば。介入条項的なものから中国が人民解放軍を中東に大きく展開する流れの中で何か起こる。まあ普通に考えれば全面核戦争かなと思ったりもしますけどね。あそこの油田をですね、核汚染されたら人類は、まあ相当死にますよ。普通に。石油使えなくなるんだから。うん。で、石油もですね、放射能汚染しますよ。液体だけど。ガイガーガーウンったらガーガーになりますよ。当たり前のことだけど。まあそういうとこ、そんなもん構わないというふうにですね。中国とかも韓国、朝鮮、使うかもしれませんよ。ススはですね、放射能だらけですよね。みんな死にますよ。私はそれはね、確信を持っております。だからそういうことの間際にですね、今あるんだよっていうことなんですが、ここに私はどういう形で日本が関与していくのかわかんないんですよ。最終的にこの中東におけるですね、いろんな混乱のパターンはあると思います。複数のシナリオパターン。それらに、日本がどのように関与するかによって、そしてどのような結果を出すかによって、その結果の後の人類の行く末が決まるんです。そのようになっております。で、もう説明せんけどめんどくせえから。普通に考えればですね。例えば、今の流れだったら9割死ぬんですよ。ところが、だ普通に考えれば9割死ぬんだろう。中東で核戦争起きてさ、石油の油田が全部使えなくなって、エネルギーを確保できない人類は、冬越えられなくてみんな死ぬっていうことで、食料増産もできなくて死ぬっていうことで、漁に行くのにもですね、燃料がいるんですよ。何もかもできなくなるんですよ。石油なくなるっていうのは。で、まあ、じゃあ、放射能汚染された石油使ってもいいですよ。その後は悲惨ですよね。うん、みんな死にますよ。排気ガスはガーガーみたいな、こんな感じです。放射能汚染です。だから、その辺なんですよね。これからですね、放射能を、環境における放射能を無害化する技術というのも出てくるんですが、それが一体いつ頃出てくるのかということも、この中東におけるですね、おそらく核戦争、地域核戦争、などのですね、関連につながっていくんじゃないかなと、実は私は思っております。別に核戦争でなくても、原子炉がですね、陥没現象とかですね、巨大地震によって、中身のですね、圧力核壁がですね、割れちゃって、その外界に暴露して、そのことによってですね、もう極端なとんでもないですね、核汚染。これもあり得ることです。まあ、いろいろ考えてみてください。今ね、だから結構やばいね、本当にやばい流れというか、その通りになってますよということを、とりあえずそれを今日オチとして言っとかにはいかんなと思ったんです。うん。中ロの軍事同盟です。昨日、だから共同通信で言ってます。気になる人は調べてください。まあでも、まあ共同だからね。嘘じゃねえかなと思うけどね。まあ、嘘やめようよ。うん。非効率だから。ということで、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。